男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
先日もうこれはちょっと片付けなきゃなと思ってブックオフにあの皿の本 3,4 冊と含めてね15冊ぐらい持ってったんですけど190円でした。本です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
30分読書のコーナー、まあ、毎週ね、本であるとか雑誌であるとかウェブメディアの記事とかね幅広いテキストを30分くらいで読んでこんな感じかなと想像しつつ次の週で全て、一通り読み切って完読して、それの感想を語らっているコーナーでございます。
はい
はい、今回はですね前回、30分で読んでみた、図書館本スペシャルということでですね、僕が図書館で借りてた本を、はい、そろそろ締め切りが迫っている中でですね、読まなきゃいけないというプレッシャー込みで、どれだけ読めるかというチャレンジに、してみた1週間だったんでございますが、はい、
そんな枠組みだったんですね。
結果は 1.2 冊でした。はい。
もともとね、6冊っていうのがあって、はい、結局読めたのが、はい、あ、でも1冊ちょっとは読めたってことですね。
そうですね。はい。先週ちょっと読み始めたものと、プラスアルファ、ちょっとね、プラスアルファの本を読ませていただいたというところでございますので、残りの 4.8 冊ぐらいは全く読まれないまま図書室に、はい、図書館にね、返却されることが決まってしまったわけなんでございますけれども、ではですね、これから、読ませていただいた本について、ちょっと紹介させていただければなと思っております。
はい。
はい。ということで、今回の監督編でございます。今回読んだ本は、V for Vendetta でございます。
うん。
こちらですね、アメコミ、アメリカンコミックス、アメリカの、アメリカではでもないのか、でもこれ、アラン・ムーアさんという作者の方は確か、イギリスの出身の方なのでアメコミっていうのもあれですけど、まあジャンルとしてアメコミになるのかなと思うんですが、まあそちらの方の漫画の形式をとっているもので、前にもちょっとね、アメコミについてとかあとはグラフィックノベルについても説明させていただきましたが、うん、よりその映画っぽいというか日本のアニメコミック漫画に比べると映画っぽいというかそのコマの割り方とかねがかなり統一が取れていたりとか、あとはセリフ量が 1コマあたりにものすごく多かったりとか、あとは合間合間ちょっと説明のねテキストが入ったりとか形式のものがあったりとかするんですけど、まあなかなか読み応えがあるというか1ページ1ページかなり時間をかけて読まないと難しいような作品なんですけど、それでも V4 Vendetta については300ページある作品でございます。でこちらのですね全体的なものとしては結構ねなかなか複雑な内容なんですよ。陰惨な近未来のイギリスの社会を舞台に全体主義の政府を破壊するために暗躍する一人のアナーキスト V と彼に人生を左右される人々の姿を描いているということで、基本的には、まあ、仮想世界、核戦争が核兵器によるいろんな攻撃が行われた後に、全体主義体制が敷かれてしまったイギリスという架空のね、世界を設定してそこで、横行している悪事、細かい悪事から全、政府的な悪事からいろいろな悪事が行われている中で、ある種の テロ行為ですね、政府の要人を暗殺したりだとか政府の中枢となる場所を爆発させたりとかいろんなことをする人を、まあ主人公としてね、V という仮面をつけた男として描いている作品です。で、そこで描かれているその悪事についてもすごく巧妙にというかもう細かいディテールまで描かれているので、全ての設定を理解するのから大変だし、あと登場人物がね、やっぱ日本の漫画とかに比べるとその描き分け、それはもしかしたら僕は日本人だからなのかもしれないんですけど、この人はどういう人だっけとか、まあ、名前とかを見てもすぐに思い出すのが大変だったりするので、なかなか同じ日本語話者の 方にとってはもしかしたら読みにくいのかもしれないんですけど、少しずつこう読み進めていって、で 一通りですね、細かいところを読むというよりは、絵のその描き方であったりだとか、あとはざっとしたストーリーラインを追ってった上で、僕のおすすめの読み方としては、うん、これ映画版があるんですね、実は。V for Vendetta っていう映画が、2005年ですかね、に制作されて、今もネットフリックスで見られる作品があって、これ実はちょっとまあ設定とか細かいところはいじっていたりするんですけど、この映画版を見ると、まあ、全体の細かい登場人物とかももちろん同じ役者さんが演じているので、この人は誰でこういう風になったっていうのが全部わかりやすいように、なっていたりする。ちなみに主演はナタリー・ポートマンがやっていたりする作品、かつは脚本をね、ウォシャウスキー兄弟が書いてる、マトリックスのですね、今は姉妹か、ウォシャウスキー姉妹が書いている作品になりますけど、それを見て全体を読む、映画として見た後にまた改めてこの、コミックス版を読むと、実はこのそれぞれの行為、まあ、いろんなテロ行為があったりとか、いろんな策略、暴力がある中で、それの裏側には、なるほど、こういう意図があって、こういう計算で、こういうふうに連鎖していく計算でできているんだっていうところが、見やすくなっている作品だったりするので、もちろん、すでに映画を見たって方もいらっしゃると思うんですが、映画では描けてないところっていうところが、このコミックス原作には数多く、描かれている、細かく描かれていて、それをいかにこう、映画化することの難しさ、このアラン・ムーアっていうこの原作、絵は描いてないんですけど、ストーリーを考えてる人は基本的にその映画の実写化とかアニメ化とか、まあ、映像化するってことをあんま認めてない人で、クレジットもなんか基本的に自分の名前をさせないみたいなこだわりがある人らしくって、そこら辺まあかなり、差異はあるんだけれども、ざっくりとした物語の流れは映像で理解した上で、この作品を改めて読むと、すごく細かいところで、看板の文字とかね、主だって話している話者ではない人が喋っていることとか、そういうところに目を配って、なるほど、こんなところにこんなことを示唆する言葉があるのかっていうところが要所要所に隠されている作品だったりするので、そういう映像があるからこそ、それと並行して楽しむみたいな読み方ができる作品だと思います。で、まあ、仮想のね、そのイギリスを描いているということなんですけど、この当時の仮想のイギリスっていうのが、今現在の世界各都市、それこそロシアであるとかね、中国であるとか、もしかしたら日本もそうかもしれない、そういう今の国と重ねてみると、 V が言ってることっていうのはどういうことなのかっていうことは、ちょっとなんか理解できてしまう。まあ、客観的に見たらテロリストなんですね。まあ、アーティスト的なテロリストと言っていいと思うんですけど、その存在になんかシンパシーを抱いてしまうかもしれないっていう意味で、危険性もはらんでいる作品だとは思うんですが、そこら辺をなかなかね、他の本とか、映像を見ていて、味わえることっていうことは少ないものだなと思いますので、ぜひ、この、今のタイミングにこそ、ちょっと見てもらう意義がある、読んでもらう意義がある作品なんじゃないかなと思っております。で、そういう意味で、0.3 だけ読んだ本、さらっと言いますけど、ウォッチメンというね、同じく、アラン・ムーアさんが原作で、漫画を描いてる方は、あと、ビフォー・ヴェンデッタとは違う方なんですけど、アラン・ムーアさんの原作作品、こちらも同じく、2000何年代だかな、これも映画化はされているもので、つい最近、テレビシリーズ、テレビドラマシリーズとしても、HBO 監修のもと、制作されて、いろいろ各賞に輝いているもの。で、そのドラマシリーズは、この原作を、の続編というかね、次の、後の年代の作品になっているので、ウォッチメンの、ドラマ版を見て、で、これどういう話がつながってるのかなと思った時に、映画版を見て、ザック・スナイダー監督が撮った映画版を見て、で、映画版はかなり、原作版を読んでる方にとっては、評判が悪いというか、もともとの原作を基本的にシーンもろもろコピーしたに過ぎないじゃないかっていうふうに言われていることが多い作品だったりします。で、 僕も、その順番、ドラマ版見て、まあ、もともと映画版を見てましたけど、ドラマ映画見て、この漫画版を見るというステップを踏んだことによって、さっき言ったと、さっきの View for Vendetta と同じようにストーリーラインを理解した上で、実は一つ一人の登場人物にこういう裏側の設定があって、こういう考え方があって、こういう行動に至ったんだってことがすごくわかりやすく、かつ、そう、異常に書き込まれた要領で、テキスト的にもね、異常に書き込まれてる感じで、さらに間にそのエッセイとして、このこいつらの過去はこんな感じだったんだよっていうものまで、入れ込んで描いている作品だったりするので、これも同じように、映像と並行してみると、今のタイミングでは読みやすくて、さらに、深い、味わい深いものになっているんじゃないかなと思ってます。ちなみにウォッチメンについてはヒーローがヒーローたるゆえんみたいなことを疑う作品、誰があとその何ですかね、全体を統治するもの、例えば警察だったりとか政府だったりとか、そういったものを誰が統治するのか、誰が見張るのか、監視するのかっていうものを一応まあ SF 的設定として、まあ最強のドクターマンハッタンという存在と、あとその周囲のねヒーロー、あの自警団的なヒーローたちを中心に描いている作品になってるんですが、今の時代におけるヒーローとは何か、そしてヒーローをがもし悪の道に向いたとして、それを誰が対応するのかっていう、最近のそのヒーロー MCU の作品、 DC の作品、あとは Amazon プライムビデオでやってるザ・ボーイズなどで描かれているヒーロー自体の懐疑性、ヒーロー自体を疑うという姿勢をもうこの時点で描いている。しかも僕が今結構改めてこのウォッチメン原作を読んで驚くのは、多分ザ・ボーイズなんかより全然進んだことを描いているんじゃないかなって思える要素もあったりするので、その先進性含めて今改めてこの作品全然古びてないので、読んでみるといいんじゃないかなと思いました。はい、なんでしょうね、このうまくまとまらない感じになってしまいましたが、2冊ですねV for Vendetta とウォッチメンについて紹介させていただきました。
はい、
これね、あんま質問受けたくないんですけど、質問どうぞ。
はい、質問というかね、いいですか、はい、じゃあ、
はい、
まあ、あれですよね、オレンジさんは普段こう日本の漫画も結構お読みになると思うんですけど、
そうですね、はい、
まあ、僕もウォッチメンは、漫画版を読みましたが、
読みました、これすごくないですか。
いやいや、もうね、面白いんですけど、どうなんですか、うん、その、まあね、V もそうですけど、その、
はい。
まあ、非常に作家性の強い、まあ、西洋的な、うん、まあ、ある種ちょっと哲学的なエッセンスが入っている漫画。で、もちろん日本も僕ら馴染みがあるだけで、まあ、外国の人とかね、読んだらまたちょっと独特な味わいがあると思うんですけど、どういう違いが、うんうん、まあ、ちょっとこの、ざっくりとしすぎてますけど、なんか、違いとか、どういうところに感じました、うん、
なんか日本のコミックスはおそらくなんですけど、うん、少なからず10代から20代の人という人も読者の中に基本的には入れ込んで作ってる作品が多いと思うんですよ、
うんうん、
それはもちろんなんですか、エログロバイオレンスみたいな R18 とかそういうものもあったりするとは思うんですけど、なんかそこにまで門戸を開いているイメージがあるんですけど、
うん、
アメコミはそこら辺のなんかある種の分かりやすくするとか、ある種読みやすくするみたいなところは、うん、考えないというよりは明確にこうターゲットを絞っている感じがするかな。うん、
じゃあ
作り方
どっちかというと黄昏流星群に近いっていう感じなのかな。
黄昏流星群も僕小学生の頃かな、中学生ぐらいの時ですかね、はい、読んでるんですよ確か。
はい。
で読めるんですよ全然。
ほうほうほう。
でも僕このアメコミ作品をこのウォッチメンとかを小学生の時に読まされたとして、もちろん黄昏流星群なんて全部を理解するわけじゃないだろう、ないに決まってるしなんですけど、なんかこのウォッチメンとか読んでも全然ないってのが分かんねえなってなるような気がしたんですよね。
まあだから、まあ大人のテーマのね、本って、うん、 日本にも結構ありますけど、まあそういうものがそのメジャー作品とか、はいはい、まあヒーローものになっていくっていうことで言うと、まあパッとちょっと思いつかない感じもありますけど、うん、まあその辺がこう、なんていうかな、商業的なポジションの違いってのがあるのかもしれないですよね。グラフィックノベルはまあそのちょっと難しいけど、うんうんうん、そういうのを買う大人の人たちが、うん、が海外にはいて、日本だとそういう市場ってよりかは、まあ、
うん、
なんつうん、でもね、なんかなんだっけ、なんとかジャイアントとかさ、なんかその、
はいはいはい、
音楽を最後、漫画で感じるとか、
ああ、ね、はい、ああい
うのね、はい、なかなか、すごいとやり方だと思うけど、まあ、うん、どうなんだろうね。これちょっとまた別で話しましょうかね。ちょっとどういう。
なんか漫画界とかね、いいかもしれないですね。うん、そうです、ね。漫画もね、いっぱいね、紹介したいの溜まってるんですよ。
うんうん、
なかなか30分のあれだと難しかったりするので、ちょっと別枠でも何でも、ちょっとまとめて語る時間でも設けられたらなとは思っている
んですが。漫画離れちゃってるね、うん、人とかもいると思いますんで。
そうですね。
そういうのもね、いいかなと思います。はい。
うん、ありがとうございます。そんな感じで、一応 1.3 冊ぐらい読ませていただきました、
はい、
続きましてですね、30分読書のコーナーです。30分ぐらい読んだ本ということで、新たに読み始めた本が、はい、NHK 出版で学びの基本というシリーズが始まりましてですね、
ほう、
もうすでに何冊か出てるんですけど、その中から僕は、高橋源一郎さんが書いた読むってどんなことというものを買ってみました、
うん、
でこれがですね、まあ、読者にまつわる当たり前を疑って今本当に必要な読む力を身につけるというふうに帯書きで書いているんですが、全体として、なんか授業形式で6時間目みたいな感じで、6パート、初めにと終わりにを入れて合計8パートで分かれている本で、一つ一つのところで、改めてね、読むってどういう行為なのかなっていうのを疑うというか考え直すね、作りになっていたりします。で、今回僕30分で読んだのが、目次のところと、あとは初めにのところ、あとは1時間目、簡単な文章を読むというところまで読ませていただいて、
うん、
なかなかね、いいですよ。すごく簡易な文章で、かつ字も大きかったりとか、1ページあたりの文字数もかなり、うん、少なかったりするので、サクサク読めるし、合間にですね、国語の教科書、小学校の時の国語の教科書の引用文とかを書いていて、あ、なるほど、それぞれの学年で、こういう読み方っていうものを指導してきたんだな、っていうことを振り返れるところで、その時点でもなんか、今これ読んでよかったなぁと思わされるような内容、特に普段ね、読書はそんなに得意じゃなくて、でもなんか読みたくて読んでるみたいな人とかにはぴったりだなぁと思うんですけど、それを踏まえた上で、
うん、
なんか読めない文章ってないですかみたいな、例えば、出されてるのが小野陽子さんという、まあ、パフォーマーアーティストでいらっしゃって、まあ、ジョン・レノンさんのねパートナーとしても有名な方ですけど、その方が書いた地下水の流れる音を聞きなさいっていう文章、この文章を読めてますかっていう、この文章をこの文章だけで今までのその小学校とかで習ってきたような読書法、読み方で読めますかって、本当にあなたはそれを読めてますかっていうことを説いてくる。でそれで、まあ、他の小野さんの作品とかも引用しつつ、いろいろと読み方を考えていくんですけど、なるほど、なんか僕はこう字面通りにバーっとさらっと意味をさらったりとか、
詩のようなものなのかな、それは
詩のようなものかどうかも考えるっていうことですね。
見てないから何も
分からない、そこから疑ってくる、
はいはい、
そうそうそうそう、それが本当にあなたは読めてますかってことを確認していきつつ、実はこういう読み方もあるんじゃないか、違う側面もあるんじゃないかみたいなことを考えていく本になってると思うので、今はなんかさらーっと僕も他の本とかも読めてる気になってましたけど、それは本当に読めているのか、そして正しい読み方みたいなのってあるのかねっていう、その一人一人のその語読みたいなものの楽し、面白さもあるんじゃないかなみたいなことを多分 教えてくれるような本になっていると思うので、うん、次回もね、これはね、かなり前回のその V4 ベンデータとかに比べると楽です。120ページないぐらいなので、で、字も大きいので、すごく読みやすいと思うので、僕これ当面この30分読書のシリーズ、この学びの基本シリーズにしようかなと思うぐらいちょっといいなと思っているので、価格もね、670円プラス税ってすごい、コスパはいいので、ちょっと、はい、読み続けてみようかなと思っております。
はい、
はい、ではポンさんの3分読書のコーナーでございます。お願いします。はい、
では読みます。
銀字ますみたいな。
あるところにばあさんがあった。子供と孫がばあさんをもっこに入れて山へふてに行きよった。そしたらばあさんがもっこの中から草を丸めちゃ道に投げ捨てた。そんじゃき子供の人が、かかさんかかさん何しよるんな、と尋ねた。そしたら、こりゃあな、お前たちが帰るとき道を間違おちゃいかんき、目印を置いちょくんじゃ。はい、ということで、うばすて山からでしたけれども。
はいはいはいはい。どうしたんですか？
今回はですね、岩波文庫の、一寸法師猿蟹合戦浦島太郎というですね、日本の昔話3っていう、ね、いきなり3で恐縮なんですけども、からちょっと今引用させていただきましたけれども、うんうんうん、なんかさ、もう前回は星新一先生をご紹介したんですけど、やっぱこう文章との距離感っていうのが結構わからなくなってて、で、一体どうしたもんかなっていうのがあるわけですよ。でそこでちょっとこれ声を出して読むっていうところからリスタートしてみようということでですね、うん、何かちょっと朗読に向いてるものがないかなということで、うん、まあやっぱね、うん、結局トラディショナルな昔話に戻るということでですね。今回は
トラディショナル、
うん、はい、まあ伝統的なやつで、でこれ今ウバステ山なんですけど、この短い時間でウバステ山だなってのがわかるじゃないですか、なんかその感じとか雰囲気とか、
うんうん、
でこういうのがね、もうねパンパンに詰まってるんです、この岩波文庫で。しかもなんかね、1ページぐらいで終わるものも結構あって、で、これパート3ではあるんですけど、一寸法師とか、まあ、さっきのウバステ山もそうでしょ。あと、これ、ちょっとどこからどうなのかわかんないけど、ウサギと亀って話もあるんですよ。読むと、うんうん、なんかウサギと亀の続編みたいな話なんですよ。イソップ童話の。
うん。
なんかね、そういう、まあ、あとサルカニ合戦なんかもありますけど、そういう感じでね、うんうん、もう一度出会うには、ああ、知ってるでしょ、あれあれっていうやつがね、出会えるんで、読むには非常に楽ですし、これからね、読み聞かせをする機会がいつか増えるかもしれませんから、その時のための練習として、日本の昔話ね、一寸法師猿蟹合戦浦島太郎、僕もちょっと、もうちょっとね、練習してみたいなというふうに思います。はい、以上です。
なんかいいですね。なんか前々からそのラジオドラマみたいなのやったらいいじゃないかっていう話はしてましたけど、うん、いいですけど、昔話もうだって著作権ないでしょ。
そうだね。なんか青空文庫とかに載ってるような ねやつであれば全然いけるかなと思いますけど、
それをじゃあ適当にこういじって今風の言葉にしてラジオドラマ形式でやったらいいんじゃないですか。それいいですよ。いい企画始まりましたよ、これ。
そうね、ちょっと一節読むみたいなね。基本的に大体その昔ある田舎にじいさんとばあさんがいましたっていうところから大体始まるんですけど、うんうん、面白いですよね。
そこを今時のね、エグジットみたいなものにすればいいと思うんで。
うん、そうか。なんかちょっと、うん、はい。頑張ります。ありがとうございます。
楽しみにしております。
はい。
はい。ということで今回ですね、30分読書では、監督編として V4 ベンデッタ、そして一部だけですけど、ウォッチメン、そして、30分読書編として、学びの基本シリーズ、読むってどういう、どんなこと、高橋源一郎さんが書かれた本です。そして3分読書として、昔話の本ですね、を紹介していただきました。
うん、はい。
お送りしましたのは、オレンジと、
黄昏流星群の下りはボケで言ったつもりなんですけど、なんかそのままスルッと入っていったので、特に触れませんでした。ポンでした。
ネラジ、また。